Welcome to podcast. Podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日はボーダレスアートミュージアムのまで現在開催中の展覧会、キュレーター公募企画展、大いなる日常、こちらのオープニングイベントの様子を2週にわたってお届けします。この展覧会はこんなコンセプトになってます。人や動物、植物、機械など、性質の異なる主体の共同、コラボレーションですかね、による様々な表現を通じて、表現の始まり、またそこにある他者との関係性の形を改めて見つめること、なかなかちょっと音声では伝わりにくいかもしれないですけども、をテーマに、国内外7組の作家の作品が展示されています。ノマではこれまで、アートディレクターの畑芳子さんとか、ノマの各芸員が、企画する展覧会が基本的に多いわけなんですけども、今回はキュレーターを公募してですね、そこで選ばれたのが、デザインを軸に表現と社会の関係性を様々な方法で提示されている田中美幸さん、ですね、彼女が担当しています。今日はその2月18日に近江八幡市の周遊館で開催されたオープニングトークの、様子をお届けしたいんですけども、2週にわたっての今日前半ということで、まずは展覧会事務局担当の、社会福祉法人グローの安藤啓太さんが、簡単にね前提説明しまして、そして、キュレーターの田中美幸さんがこれまでのご自身の活動、そして障害というテーマになぜ向き合うようになったのかといったことについて語っていただきました。どうぞお楽しみに。
ボーダレスアートミュージアムノマキュレーター工房企画展、大いなる日常のオープニングトークの方を始めさせていただきます。私は本事業を担当しております社会福祉法人グローの安藤と申します。よろしくお願いします。まずはじめに私の方から当館のことを少しご紹介させていただきたいと思います。当館は社会福祉法人グローという福祉の事業を行っている法人が運営しているミュージアムになっておりまして、2004年の開館から障害のあるなしとかいろんなことのボーダーを取り払うということをコンセプトに、人が表現するということはということを、展示することをコンセプトにしたボーダレスアートというものを掲げて展覧会を開催してきました。そういった流れの中で、近年、日本国内の、障害のある方の作品や、またその正規の美術教育を受けていない方の作品が日本のアール・ブリュットということで、海外で紹介されるようになってきた中で、でそういった状況の中ですけども、まだまだそれを紹介したりとか、本当にそういった方たちと付き合って展覧会を作り上げていくという人材が不足しているということが我々の取り組みから見えてきました。そういったことがありまして、今回の、展覧会については、私どもの社会福祉法人グロー と、地域の観光交流局や行政と一緒に実行委員会を組織しまして、そういった課題に取り組むためにはどういったことが必要かということから、じゃあ新しい我々とはまた別の視点でこういった障害のある方や正規の教育を受けていない方の表現、またその新しいアートの概念等を織り交ぜて人が表現するっていうことを 示してくれるような方と一緒に仕事がしたいと、またそういった方がどんどん増えるような取り組みをしたいという思いがあって、今回キュレーター公募という事業を行いました。でその結果、まあ、多数のご応募をいただいて、今回隣におられる田中美幸さんにキュレーションをお願いすることになりました。それでは田中さんの方から少し自分の自己紹介をしていただきたいと思います。
今日はありがとうございます。田中美幸です。ちょっとこれまで の, 活動の話だったり、今回企画することになった、企画を提案することになった経緯についてお話しできればと思います。私はもともといくつか美術館アートセンターで働いてきました。で、もともとのベースはデザインです。アートではないんですけれども、なので常にこう表現そのものというよりは、その表現とこう 人と社会をとの関係を問うようなもの、表現に興味を持ってきました。でこれまで の, お話をした方がちょっと今回つながるかなと思って、これは六本木の、ミッドタウンにある2121デザインサイトというところで働いていた時に企画をした骨展というものです。骨はいわゆるこの骨ですね。でただ実際に体の骨だったり、まあ、生物だったりっていうものを展示するのではなくって、骨っていうものを構造とか仕組みを考えるキーワードとして提案しました。でそこで展示したものは、まあ、これは左 の, ものは日産のフェアレディ Z の骨組みを組み立てる前の状態のものを持ってきて展示をしたりとか、精巧の時計を分解してもう完全に骨というか、まあ、基本的な単位になるまで分解して展示したりとか、そういうものと同時に新しく作家さんに骨というキーワードで作品を作ってもらいました。で右下のものはからくり人形師の方と作ったもので、弓引き小早舟なんですけれども、これは通常からくり人形ってこうしっかり着物を着て中の仕組みは覆われてるんですけれども、それをあえてこう露出させて何も覆い隠さないからくり人形というものを展示したり、そういうものを展覧会として構成しました。これはどちらかというとその、まあ、デザインっていうと、まあ、やっぱり未だにこう衣装だったりこう飾りとして捉えられてるんですけれども、それをこう中から考えることを提案しようという展覧会でした。でちょっと抜粋してお伝えすると、その次がこれも同じく2121デザインサイトというところで、これも自分と認めざるを得ない点というのをやりました。でこれは佐藤雅彦さんというピタゴラスイッチだったりで有名な方ですが、と一緒に作ったもので、これは、まあ、ある展覧会のテーマを探していた時にある事件がありました。それは中国人が指紋をこう偽装して日本に入国するっていうのが初めて取り上げられた時期 でそういうふうにこう自分の属性を隠したりこう変えて他の人に成り代わって入国できてしまう世の中って何なんだろうっていう話を佐藤さんとしながら、まあ、その人の属性切り取られて世の中でこう流通して自分の実感なくその自分が認識されていくものについて考えようということで、まあ、身長体重性別、まあ、仕草だったりとか癖だったりいろんなものをこう取り出してそれを使って世の中でこうその自分の属性が使われるっていうのはどういうことかっていうのを考えてもらう展覧会です。指紋の池といって指をこうある場所でつけると自分の指紋が泳いでいって、展覧会の最後にまたこの作品に出会うんですけれど、それでもう一回指紋をつけると自分のだけが戻ってくるっていうもので、これは指紋が一番、まあ、他にもちょっとあるんですけれども、いくつかある生体認証っていうその自分の体を使った ID の中で一番精度が高かった当時ものを使って、もう来場者が何十万人増えたとしても自分のだけが戻ってくるっていうシステムを作って作品化したりしました。これは山口のワイカムというところでやったプロジェクトで、ライフバイメディアというテーマを作りまして、 メディアによるこれからの生き方暮らし方の提案というので、これは公募にしました。でそれはどういう意図だったかというと、メディアアートというとやっぱりこうどうしてもこうアート業界の中のワードで、実際にその山口の人たちにどれぐらい根付いているかというと、やっぱりちょっと自分とは違うものというふうに考えられていたので、まあ、メディアアートまでいかなくても、そもそもメディアって何なんだろうということをもっと生活の中で実感できるようなプロジェクトをやろうとして、街中でプロジェクトを起こしました。メディアアート そのいわゆるプロジェクションを使ってとか PC を使ってということは全部取っ払って、どうこのメディアを作っていけるかっていうことを公募しました。分かりやすいもの2つだけご紹介すると、上のものがスポーツタイムマシンといって、これは人の走った記録が自分の影とともにアーカイブされていくというものです。でこれを実際に半年ぐらいやっていくと、その展示の最初にハイハイで歩いていった赤ちゃんがなんとなくこう最後の方にはよちよち歩いてアーカイブされたりとか、その人の成長の記録と、あとその自分の、まあ、これがもしずっと山口で展示をされるとしたら、その自分の親と一緒に走った時の親の年になった時に自分の年と同じ親と走れるとか、そういう意味でずっと街に根付くタイムマシンとして作ったものです。で下のものがちょっと障害福祉と関係するかなとも思うんですけれども、得意の銀行というプロジェクトで、これは自分が得意なことを預けると他の人の得意なことを引き出して使うことができるというものです。でその得意は必ずしもその誰かの役に立つものでなくてもよくて、バク転、まあ、側転できますとか、その誰の役にも立たないけどなんとなくその場が楽しくなったりするようなものをでもよくて、でそういうものを例えば下に、神主さんがいて、おみこしみたいなのがあるんですけれど、これは実際に神主さんがお祓いできますっていうのを預けてくれて、それをその近所の女子高生が引き出して、で自分はなんか K-POP ダンスが踊れますみたいなことを預けて、それを交換してちょっと他の小学生なんかを巻き込んでイベントにするっていうものをやったりしました。これはまあ銀行っていうもの、まあお金の代わりに得意っていうものをメディアとして街の人がつながっていくっていうプロジェクトです。で、まあそういうことをちょっといろいろやってきたんですけれども、でここ数年障害のプロジェクトをやってきました。で最初にお話しした骨展というので義足を扱っています。でこれは2009年の展覧会なんですけれども、その時にちょうど義足のアスリートが健常者の記録を超えた年でした。でそれを機に山中俊二さんというその佐藤正彦さんのように一緒にこう展覧会を作っていたデザインエンジニアの方がちょうど義足の開発を始めました。でそれをちょっとプロトタイプとして展示しようっていうことと同時に、一緒に義足をはめたアスリートの方とか何人かに集まってもらって義足について話したり走ったりっていうイベントをしました。でそこから義足はこうデザインの中でもその装飾的なものではなくて、機能がそのままこう美しさにつながっている、すごく面白い例だなと思っていて、義足のことはそれ以降も興味を持っていたんですけれども、たまたまちょっとその時のメンバーと再会することがあって、義足のファッションショーというのをやりました。でこれは2014年に日本科学未来館でやったんですけれども、これも基本的には自分たちの義足をそのまま見せるということをコンセプトに、彼女たちが日常的にはめている義足をそのままの状態で隠さず歩いてもらうということをしました。でその中にはパラリンピックのアスリートもいて、まあ、義足って例えば歩く義足と走る義足が違ったりとか、あと、まあ、サッカーするとまた違う義足だったりとか、そういういろんな種類の義足を見せるっていうことを、まあ、ショーという形にしました。でその時にこの写真の真ん中にいる女の子が自分の義足を持って飛ぶっていうことをやってもらったんですけれども、右足をほぼ付け根から下、生まれて10日で病気が原因で切断する ていうことを、まあ、経験した女の子で、まあ、その当時17歳なんですけれど、ずっとその右足をなくしたまま左足だけで生きてきました。で、彼女はケンケンで何不自由なく歩けるというか、まあ、その辺を移動したりとか階段登ったりもできる子なので、そのこの章を作るときに一人ずつこう話を聞きながら、その経験をこうちょっとパフォーマンスに生かしてもらおうと思ってインタビューして作っていったんですけれど、その時にこの子が私に、足が2本ある意味がわからないって言いました。で、それは本当にすごく私にとってショックというか大きなことで、まあ、確かに彼女が何不自由なく暮らしていて、で、彼女にとって義足はその先生とか親が悲しむからつけてあげてるっていう言い方をしていて、ああ、そうなんだなというふうにすごく強く印象に残っていて、そこからその障害っていうものが、まあ、私たちの身体があり得るかもしれない可能性をただ体現しているものというか、その何かが欠損しているとか足りないっていうことではなくて、何か別のあり方で存在しているものとして捉えることができるんじゃないかと思いました。で、その次に、昨年ですね、これはあの目の見えない人と一緒にパフォーマンスを作りました。で、まあダイアログインザダークだったり、その視覚障害っていうものをその身体を新しく捉える方法としてすごく面白いというとあれかもしれないんですけど、面白いなと思っていて、で、これはあの6人のパフォーマーであの構成したパフォーマンスなんですけれども、そのうちの3人は全盲で、まあ、生まれつき見えない人もいます。で、そうすると、まあ、視覚障害についていろいろ調べていくと、視覚障害は本当にその社会によって制限されている障害だなと思っていて、例えば街中で一人で歩いている女性はなかなかいないですし、まあ、男性でもまあかなりこう熟練しないとまあかなり大変だっていうことだったりとか、まあ、そういうその社会、あの例えば女の子だったら親がこう出歩かせない、目が見えないんだからこんなことはできないはずだっていうことで、もう家の周りしか移動できないっていうことがあったりとか、で、これに関してはまあそういういわゆる視覚障害へのこう偏見をどう壊せるかなというのを考えまして、で、これはもう完全に見えてない状態で舞台上でその6人が、相手があの2人ずつペアでパフォーマンスをするんですけれども、誰と組むかっていうことも一切知らせずに舞台上で出会ってこう触りながらぶつかりながら相手が誰かを知っていって、それをコミュニケーションとして見せるっていうパフォーマンスをしました。で、そういう、まあ、いくつか他にもあるんですけれども、そういうことをやっていく中でやっぱりあの障害をその新しい表現のあり方として考えるっていうことはすごくあの私たちにとってもすごくあのインスピレーションというとあれですね、新しくその何かを表現するための発想のきっかけになるんじゃないかということを常に考えていました。で、ただやっぱりあの私がこれまでやってきた表現者の方たちは知的障害の方はいらっしゃらなかったですね。で、身体障害だったり、まあ、視覚障害だったり、まあ、ある意味その視覚障害者も外に出ている人は一人で活動していて、すごくその私が企画を説明してそれに賛同してもらって参加してもらうっていう形だったんですけれども、その当時は私はアール・ブリュットだったり、まあ、アール・ブリュットというその知的障害の方と何かをやるっていうことにおいて、そこがすごく難しいなと思っていて、少しちょっとまだやっていない部分ではありました。それはやっぱりその相手がそもそも納得しているかとか、自分のコミュニケーションをどう捉えていいんだろうっていうことに、まあ、少しそのまだ慣れていない部分もありましたし、多分何かしら多分私も偏見があって、その伝えられるんだろうかっていうことがあったんだと思います。で、ただあの知的障害を持った人たちの施設にはあのすごく通っていて、で、今回この企画が公募があることを知っ て何かこう考えようかなと思った時に、やっぱりその私が思っていた戸惑いというか、その表現する人がその作品を作ってるとか作家であるっていう自覚がない中で、それを誰かが見つけて、それが作家性、まあ、そこに作家性を見つけられて作品化されるっていう関係性自体をテーマにしようかなと思いました。それで今回企画するに至ったんですけれども、でこのまま行っちゃっています。はい、
ということで、まあ、田中さんが今までやられてきたことから見えてきた、ご自身も興味を持たれていたけどもなかなかアクセスできなかったっていう部分があった中で、まあ、我々の取り組みがあり、まあ、そこがこう、まあ、お互いこう、まあ、それぞれ、見てた視点は違うんですけども、まあ、課題が同じところに、まあ、目的として一致するようなところにあって、まあ、お出会いしてお願いして今回の企画につながっているということになっています。で、各作者の作品や作者の詳細なことについては、まあ、この後田中さんなりご本人なりから、紹介してもらおうとは思うんですけども、まず、お名前だけ私の方からご紹介させていただきたいと思います。まず、こちらにおられるのが堂金雄二さんです。でその隣におられるのがトーマス・リバティニーさんです。で、壇上にはちょっとおられないんですけど、実は今日あの出展作家でチラシのメインビジュアルにもなってます、あの写真の作品を作ったというか、あの作られた、杉浦敦さんが会場にお越しいただいてます。あの後ろの方にお母様と一緒に今日は埼玉から来ていただいたので、で本日あの猪俣あの亜紀さんの方にもご参加いただくことになってたんですけども、実はちょっとあのインフルエンザにかかられてしまいまして、あの急遽ちょっと来れなくなってっていう非常に残念なんですけども、ご本人も非常に残念がっておられたんですけど、今回はちょっとあの、急遽来れないということになってしまいました。はい、では、作品なり作家のことについて、
さてそろそろお別れの時間です。田中美幸さんのお話いかがだったでしょうか。今回そのキュレーター公募展ということで、大いなる日常、この展覧会のオープニングトークをお送りしましたけども、少しねあのスライドとか使ってのトークなので一部ラジオだけで分かりにくいところもあったかもしれないですけども、特に後半、彼女が障害、とりわけその知的障害の方と、どのような、コラボレーションをしていくかということに、まあ、向かっていく背景がとても丁寧に語られて、いましたし、そのことで今回の、公募展にチャレンジしようというふうに思われた。なので彼女のこういった背景ですね、ラジオではまあ短い時間ではありますけども、聞いた上でまた展覧会見るというのもとてもいいんではないでしょうか。来週も引き続き、こちらの大いなる日常のオープニングトークの後半、お届けします。次は作品紹介ですね。ぜひ楽しみにしていてください。さようなら。浅田渉でした。